ヨハネによる福音第65回、人間が神を裁く？クエスチョンマークがつきますけれども、この主題でヨハネによる福音書19章1節から16節です。今日の聖書箇所を舞台劇にするならば、1幕の左右2場面という構成になるのではないかと思うんですね。今日の手法の挿絵見ていただけますか。これは総督官邸から外の庭の方を見たことになりますね。それでピラトがこの黄色い服を着てね、それでイエス様を指さしているわけです。で、向こう側が庭になるんですけど、そうすると庭が見えないので、舞台だとやはり左右に分けた方が見れるということで、左側が総督官邸の内側、そして右側がその官邸の外側、庭ということになりますね。もし皆さんが登場人物、俳優であるとするとですね、どちらの側にいたいですか？左側の官邸内側ですか？それとも官邸の外側ですか？右側にいて十字架につけろって叫ぶ方ですか？そんなことないですね。やっぱり左側の官邸の内側でね、イエス様のいる側に自分もいたいと思いますよね。そういう場面なんですけれども、前回はヨハネ伝の18章28節から40節を見ました。これは冒頭の3節を除くとですね、ほとんど総督官邸の内側でのイエス様とピラトとの尋問というよりは個人的な対話の場面なんですね。この個人的対話をどこから手に入れたのかということで、一つの参考資料として皆さんの方にはピラトの報告書というのをお渡しいたしましたけれども、この個人的な対話の結果ですね、ピラトはこういう結論を得たんです。それが18章の38節に書かれていますね。彼はこんなふうに思ったとあります。ピラトはイエスに言った。真理とは何か。こう言って彼はまたユダヤ人のところに出て行き、彼らに言った。私にはこの人に何の罪も見出せない。これは無罪宣告です。これがピラトの得た結論なわけなんですね。それでピラトは次に、過越祭ですから特別恩赦を与える慣例になっているではないかということで、今日私は一人を許したいと思う、この男を許したいと思うと言ったところ、右側の群衆はそれを拒否したんです。バラバオーと叫んだわけなんですよ。ですからピラトの提案は受け入れられなかったということなんですね。前回お渡ししましたピラトの報告書をこう読んでみると、ピラトはこの青年イエスにむしろ聖なる恐れさえ覚えたということが、私はこう印象を受けたわけなんですけどもね。ですからピラトは何とかして許そうとしたということがわかるんです。そして今日の19章1節から16節までを読んでみて、私はこういう疑問を持ちました。なぜ主イエスは十字架にかけられたのだろうかというふうに思ったんです。なぜかというとですね、19章の12節にこういう言葉がありますね。これを聞いてピラトはイエスを許そうと努めたという言葉があります。で、ここだけじゃないんです。実は少なくとも4回ピラトはイエスを許そうと努めたんです。まず最初はですね、前回見たように18章の28節のところで大祭司がイエス様を連れてくるところです。で、この人を裁判にかけてくださいと言ったところ、ピラトは何と言ったかというと、ローマは宗教問題には干渉しないということで門前払いをしようとしたんです。ところがこの人には訴える理由があるから私たちと連れてきたんだというふうに言ったんですね。ですから1回目は門前払い、これうまくいかなかったんですね。2回目は特赦ですよ。先ほど見たように過越祭の特別恩赦にしようじゃないかと言ったところ、これもうまくいかなかったんです。3回目が今回の19章の一節、イエス様をむち打ちの刑にしたんですけれども、このむち打ち刑で終わらそうと、これでいいじゃないかというふうに持ちかけるんですけれども、それもうまくいかなかったんです。それから今見たように19章の12節でピラトはイエス様を釈放しようとした。少なくとも4回ピラトはイエス様を釈放しようとしてるんです。 それから先ほど私にはこの人に何の罪も見出せないとピラトが無罪宣告をしたことを見ましたけれども、しかしこの同じ言葉がですね他にもう2回出てくるんです。19章の4節にもピラトはこう言っています。見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪をも見出せないからだというふうに言っています。それから19章の6節にも出てきます。3回も無罪宣告をしているんです。日本では三審制というのを取っています。地方裁判所、高等裁判所、それから最後に最高裁判所、3回裁判を受ける権利を保障しているわけなんですね。これは何のためかというと、1回の裁判で全てを決めないようにしているんです。裁判の公正さを確保するために三審制、3回裁判を受ける権利が認められているわけです。そうしますとピラトは3回無罪宣告をしているんです。最高裁まで行ったと見ることができるわけです。この無罪が確定したはずなんです。それなのになぜ主イエスは無罪確定後十字架で死刑執行を受けなければならなかったんだろうかというのが19章の今日の箇所を読んだ時の私の大きな疑問だったんです。ということでピラトによる裁判に至る道筋をご一緒に今日は辿ってみたいんですけれども、19章の1節から5節までは鞭打ち刑のことが書かれています。1節にこのようにありますね。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。この鞭なんですけども、皆さんの中で映画パッションというのを見たことがある方がおられるかもしれません。このパッションの一番のその場面はですね、鞭打ち刑なんです。でこの鞭というのは普通の鞭じゃないんです。革製の鞭で、それに貝殻とかですね陶器の破片がつけてあるんです。ですからこれで背中を打つとですねぐさっと刺さるんです。でこれをユダヤ人は40人1つ足りない39回することになっていますから、39回やってるうちにですね皮膚は剥がれ、肉はそがれ、骨も削られ、これによって絶命するぐらいの大変な威力のある非常に残虐なものなんです。あまりにも残虐なのでローマ市民にはこの鞭打ち刑は禁止されています。そのことが例えばパウロの場合もですねそのことが言えるんですよ。使徒行伝の22章にあるんですけれども、パウロがエルサレムで捕らえられた時にですねこんな風な記録があります。戦卒長はパウロを兵営に引き入れるように命じ、どういうわけで彼に対してこんなにわめき立てているのかを確かめるため彼を鞭の拷問にかけて取り調べるよう言い渡したというのが使徒行伝の22章24節に書かれています。しかしそれに対してパウロは実はローマ市民権があるんです。それでこのように彼は抗弁するんですね。25節、彼らが鞭を当てるため彼を縛りつけていた時、パウロはそばに立っている百卒長に言った。ローマの市民たる者を裁判にかけもしないで鞭で打ってよいのか。これを聞いた百卒長はびっくりしたんです。ローマ市民、あ、これやっちゃいけないというようなことですね。パウロはその裁判なしで鞭打ち刑にされることを免れるということがあるわけなんですけれども、このようにあまりにも残虐な鞭打ち刑はローマ市民には禁止されていた。その鞭打ち刑をイエス様は受けたわけですね。そして19章に戻りますけれども、このように書いています。兵卒たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫の上着を着せ、それからその前に進み出てユダヤ人の万歳と言った。そして平手でイエスを打ち続けた。これはあざけって長老しているということがわかりますね。馬鹿にしているわけなんです。そして4節、ピラトはこのようにするわけですね。するとピラトはまた出て行ってユダヤ人たちに言った。見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためである。2回目の無罪宣告をするわけです。茨の冠と紫の衣、ユダヤ人の万歳、これで勘弁してあげなさいとピラトはしているわけなんですね。そして5節でこのようにありますね。イエスは茨の冠をかぶり紫の上着を着たままで外へ出られると、ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。 ちょうど今日の修法の挿絵にある、見よこの人だ、ここのところをラテン語で訳した聖書はですね、エッケホモと言っています。この人を見よ。これはいろいろな文学や芸術の主題になっています。この人を見よとピラトは言ったんですね。そして無罪宣告をしているわけなんです。ピラトの意図はどこにあったのか。こんな惨めな男がお前たちの王であるはずがないじゃないか、鞭打ち刑で許してやりなさいと。それに対して祭司長や下役どもはイエスを見ると叫んで、十字架につけよう、十字架につけようと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は彼には何の罪も見出せない。三度目の無罪宣告です。これで無罪確定なんです。これで裁判は必要ないわけなんです。ところがその時にユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たるものですと言ったんです。これは確かにレビキの24章なんですけれども、主の名を汚す者は必ず殺されるであろう、前回衆は必ず彼を石で打たなければならない、他国の者でもこの国に生まれた者でも主の名を汚す時は殺されなければならない。何のことを言っているのかというと、イエス様がご自分を神のこと証しをされたところがいくつもありますね。例えば安息日にある人を癒した時のことなんですけれども、ヨハネの5章の中に書かれています。ユダヤ人たちは安息日にこのようなことをしたと言ってイエスを責めた。そこでイエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられる、私も働くのである。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと図るようになった。それはイエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自分の父と呼んで自分を神と等しいものとされたからである。ヨハネ伝の5章17節18節、死なる神を私の父と言ったことが死罪にあたる。でもこれは表面的な理由なんです。彼らはイエス様が安息日を破ったから、だから殺そうというのではないんですよ。イエス様が宮清めをしたために神殿からの税収入がなくなったんです。そして自分たちの権威が奪われたんです。だからこのごとくを消してしまおう、そのために安息日違反、それから神の名を汚したという、そういう角で訴えようとした、殺そうとしたということが福音書の中に何度も書かれているわけなんですが、律法によれば彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たるという言葉を聞いて、ピラトはこんなふうに感じたというんです。それが8節に書かれていますね。ピラトがこの言葉を聞いたとき、ますます恐れ、もう一度官邸に入ってイエスに言った。あなたはもともとどこから来たのかと聞いたんですが、イエス様は何の答えもなさらなかった。なぜピラトはこの言葉に恐れを抱いたんでしょうか。前回見たように、青年イエスに推しピラトが、聖なる恐れさえ覚えたというのが事実だったとするとですね、ますます恐れを感じたとここに書かれているわけなんです。犬の子は犬です。人間の子は人間です。神の子は神です。それなのに今ユダヤ人たちは人間なのに神の子、神を殺そうとしている、人間が神を裁こうとしている。とんでもないことだ。人間が神を裁けるはずはない。なんとか釈放しなければと。彼は大きな恐れを抱いたんではないでしょうか。それで9節、どこからあなたは来たのか。イエス様はそれに対して何も答えないんです。自明のことだからですね、イエス様は答えてないんです。ここで私は高校でって言ってですね、除名嘆願をしないんです。イエス様は黙っておられたんです。そうしたらピラトはこう言ったんです。10節、そこでピラトは言った。何も答えないのか。私にはあなたを許す権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのか。そしたらイエス様はこのように答えられたんです。あなたは上から賜るのでなければ私に対して何の権威もない。だから私はあなたに引き渡した者の罪は もっと大きい、この私をあなたに引き渡したものというのは、直接には弟子たちのことを言っていますね。そうしたところを12節の言葉が、これを聞いてピラトはイエスを許そうと努めた。しかしユダヤ人たちが叫んでいった。もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王とする者は全てカイザルに背くものです。どういうことですか。これはあなたが釈放するとあなたの首が飛びますぞという脅しです。この脅しにピラトは揺れ動いたんです。動揺したんです。なんとか許そうとしながら、私の首が飛ぶ、自分の権威がなくなってしまう。確かに総督の権威などは吹けば飛ぶようなものです。でも自分の権威、それを失うことを恐れたわけなんですね。それで13節のことになるわけです。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外へ引き出して行き、敷石、ヘブル語ではガバタという場所で裁判の席について、ようやく本裁判の席についたというわけなんです。終わったはずの裁判なのに彼は裁判の席についた。よし、このことに何とかして当たってこの青年を釈放しようと思ったのでしょうか。そして14節で彼はこう言うんですね。その日は過ぎ越しの準備の日であって、時は昼の12時頃であった。ピラトはユダヤ人らに言った。見よ、これがあなた方の王だ。こんな惨めな姿でこの人があなた方の王か、許してやれという思いで叫んだんでしょうね。そうしたところ、すると彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、彼を十字架につけよ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのか。ここは本当に激しいやりとりですよね。しかし人々はその男を殺せ、十字架につけろと言ったんです。実はね、私たち人間はみんな自分の王様になってるんじゃないでしょうか。自分の上に王様を本当はいらないんです。欲しくないんです。立派な王様なら欲しいんです。ところが惨めな王様ならいらないんです。自分はそんな惨めな王様になろうとして一生懸命勉強したんじゃない、いい大学に入ろうとしたわけじゃない、いい会社に入ろうとしたわけじゃない。立派な王様になりたいんです。自分の力を発揮して自分が王様になりたい。そんな奴は王様じゃないと人々は十字架につけろと言ったわけなんですね。そして祭司長は言うんです。15節。私たちにはカイザル以外に王はありません。これを祭司長が言ったというんですよ。カイザル以外に王はない。これはとんでもない信仰放棄です。本当の王は神様なんです。しかし神ではなく人間の王カイザルが私たちの王だと言ったんです。言いのけたんです。これは大祭司にあるまじき信仰の放棄ですよね。で、これが殺し文句になったんです。カイザル以外のものを王と言うならあなたも反逆罪に問われますぞということですよね。16節。そこでピラトは十字架につけさせるためにイエスを彼らに引き渡した。助けようとするピラトの人間的な工作は全て失敗したんです。むしろ最終的にピラトが選んだのは自分の保身ですね。自分の権威を守ろうとした。また大祭司の方もですね、イエスを殺して自分の権威を守ろうとした。自分が王様であることを選んだんです。そのためには何でも言うわけですね。ピラトによる裁判というのはまさしくこのように自分が王となる、自分が権威者であることのこの人間の本性を表している。だから誰がイエス様を十字架に追いやったのか、それはユダヤ人ではないんです。祭司長ではないんです。ピラトではないんです。実は私たち人間の心の中に潜む自分が自分の王になりたいという、そういう思い、それが十字架につかろうという叫びに、その土地の人々の叫びになったということなんですね。実は私たちが十字架にイエス様を追いやったのだというわけなんですね。そしてこのことを読みながら思い合わせるのはイザヤ書の53章なんです。イエス様が生まれる700年も前に もうすでにこのことは予言されていたんです。イザヤ書の53章はこのように始まっています。誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたかと始まっていますけれども、4節5節にはこのように書かれています。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだと言っています。イエス様はこの時にですね、本当に人間の、私たちが持っている心の中に持っているその罪ですよ、自分が王となりたい、神様以上のものに自分をしてしまう、その罪をイエス様は静かに背負われたということなんですね。そして7節と8節にピラトによる裁判のありさまがまさしく描かれています。彼は教えてあげられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力絶たれたのだと。この裁判がいかに理不尽なもの、また暴虐なものであるかということをピラトの報告書はその中に記しています。今日の修法のピラトの報告書2というところをご覧ください。これはこの前配布しました報告書の中の一部なんですけれども、不法な裁判というところが真ん中からありますね。何項目が不法であったかということをピラトはちゃんと報告しているんですね。それで私は彼らに、刑事裁判で有罪判決を下すためには1日を完全に断食しなければ判決が言い渡せないとある彼ら自身の法律を取り上げました。こうして辻褄の合わない彼らの主張の矛盾を指摘しようとしたのです。第2番目の点、それだけではなく、有罪宣告はサンヘドリンの同意を得て議長の署名を受けなければならないこと、またいかなる犯罪者であっても刑の確定宣告を受けた当日にはその刑を執行することができないこと。第3番目、翌日執行する際にも、執行の前にサンヘドリンで全ての経過を検討しなければならないこと。また彼らの立法により、一人が旗を持って法廷の門に立っている間に、他の人が馬に乗って少し離れたところで、犯罪者の名前と罪名と証人の名前を声高く叫び、誰か彼を弁護してくれる人がいないかどうかを調べなければならないこと。5番目、さらに、刑の執行中には犯人が3回後ろを振り向き、新しい事実を持って自分に有利な弁護をする権利がある等のことを彼らに思い起こさせてやりました。しかし、この5つのことをですね、ユダヤ人とまたその場にいる人たちは、イエス様の裁判で無視したんです。暴虐な裁判、まさしくこのことを指しているわけなんですね。しかしこのイザヤ書の53章11節12節はこのように結ばれています。彼は自分の魂の苦しみによりて光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を負う。それゆえ私は彼に大いなるものとともにものを分かち取らせる。この私というのは父なる神ですよ。彼は強いものとともに獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをしたと結ばれています。イエス様は十字架の上でも取りなしの祈りをなさいましたね。このイエス様の取りなしによって、私たちは本当に罪あるものですけれども、罪許されて神様を我が父と呼ぶことが許されるわけなんです。 この聖書箇所から説教を準備していた時にですね、昨日のことなんですけれども、昨日徳島刑務所の無期刑囚の吉岡俊夫さんから手紙が届きました。この方は2016年の5月に文通が始まったわけなんですけれども、この手紙のやり取りがですね、教会のホームページに掲載してもらえないかということで、数年前からそのことをしているわけなんですけれども、最近ですね、ある弁護士との知り合いになることができたそうなんです。そして弁護士さんはですね、このように言ったそうです。少年事件で無期懲役というのは刑として不当だというんですよ。しかもですね、17歳の時に殺人罪を犯して、もう50年も監獄の中にいるわけです。これは非常に量刑不当だ。ところが、日本での再審というのはですね、これは冤罪の場合以外は受け付けられないんだそうなんです。ということで、再審は無理。可能なのは仮出獄ということなんですね。で、仮出獄して、こういう不当な量刑が行われない、裁判が行われないように、一緒に少年法の改正に向けて活動しませんかというふうなお誘いがあったそうなんです。これは彼は本当に悩みました。で、私もそのことを聞いてですね、その過程の中でイエス様を証しすることができる、そういうこともあるのではないですかって言って、私もお勧めしたんです。それに対する返事が昨日来ました。で、冒頭のところにですね、このように書いています。朝日ヶ丘キリストの教会、千田牧師様、主の御名を賛美いたします。塀の中の囚人にとって、特に無期懲役囚にとっては、身元引受人の存在がなければ仮釈放は望めず、獄死は必死です。私は極悪に生きてきた己の人生のけじめとして獄死を覚悟しました。キリストの十字架の福音を信じる信仰の道に立った私は、自分の信仰を出獄の手段にはしないという信念のもとに、その獄死の覚悟は動かず不変ですと言っています。信仰を手段にしないというんですね。全文はもうしばらくしたらホームページに載せますけれども、こんなふうに中にあります。7月31日に千田牧師より届けていただきました書簡は、今の私の心境に感慨深く熟読させていただきました。千田先生が言われるように、自分のようになってはいけないというのは福音ではありません。自分の信仰、伝道、また自分の進むべき道は、キリスト者にとって他力本願的な観念や想念などで成り立ち決するのではなく、すべては主の恵みであり主の技です。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主である。と、箴言16章9節の言葉を引用しています。実はこの結論に至るまでは、吉岡さん自身が本当に揺れ動いています。すんなりこの結論に至ったわけでないことは、教会のホームページを見ていただければわかりますけれども、しかし、信仰を出獄のための手段にしない。そして獄中死を覚悟しましたと言い切ってるんですね。イエス様を自分の王に迎えた人の潔さと言ったらいいでしょうか。彼は今でも揺れ動いていると言っています。でも、イエス様に委ねていく、この生き方。それを決して出獄の手段にはすまいという、その潔さを私は見る思いがするわけなんですね。そして十字架の上田のイエス様の問いなしの御言葉を私は思い合わせるんです。二人の強盗が一緒にイエス様と十字架にかかりましたね。で、二人は最初イエス様を罵っていたんですけれども、でももう一人がですね、そのイエス様の姿を見て心を動かされたようです。こんなふうにルカは伝えています。十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみようとイエスに悪口を言い続けた。 もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。そしてイエス様にね、この人は言うんです。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。最後の時にもですね、イエス様は、この十字架の上にあった強盗の一人のためにも、取りなしをしてくださる方なんです。彼は虐げられ、苦しめられたけれども、口を開かなかった。暴虐な裁きによって取り去られた。しかし、彼は多くの人の罪を負い、咎ある者のために取りなしをした。これが、私たちの王なる救い主、イエス様です。私たちの本当の王なんですね。今日は人間が神を裁くという次第でご一緒にイエス様の裁判の場面を見ましたけれども、私たちはもしかして自分が自分の王様になっていはしないでしょうか。自分の考え、願望、計画を実現するために神の力をもう利用しようとしてはいないでしょうか。私の願い通りにしてくれない王様ならいらないというのであれば、神を裁く人間になってしまっています。そういう私たちの罪をイエス様は静かに十字架に背負ってくださいました。異邦人の罪人ピラトでさえ、この人を見よと言いました。この方こそ私たちを罪から解放する救い主、救い主なる王イエス・キリストです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが救い主としてお送りくださったイエス様は、苦難のしもべとして私たちの世界を歩まれました。私たち自身が王となろうとして神様を裁くような罪の生き方をしているからです。私の王座をイエス様に明け渡します。主よ、どうぞおいでください。そしてあなたの祝福に生きるものとしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。